企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたしま す。本日も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂
々。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード 148A 東証グロース上場、株式会社ハッチワーク代表取締役社長増田智平さんにお越しいただいています。増田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
株式会社ハッチワークは東京都港区の東京メトロ青山一丁目駅の近くに本社があります。月決め駐車場に関する月決めイノベーション事業と貸会議室シェアオフィスのビルディングイノベーション事業が日本柱の企業です。それでは増田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
今ご紹介いただいたように、当社は2つの事業セグメントになっております。で、特に当社の今成長エンジンでありますこの月決めイノベーション事業というのはですね、不動産管理会社向けに、オンライン契約のシステムと月決め駐車場の管理支援を行うアットパーキングクラウドサービス、そして月決め駐車場のポータルサイト、アットパーキングの運営をしております。そしてもう一つ、ビルディングイノベーション事業というのは、貸し会議サービス、アットビジネスセンターやレンタルオフィス、インスケアというものを現在、東京、神奈川、大阪で展開をしております。そんな事業をやっている会社です。
はい。ありがとうございます。また後ほど事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずは増田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
では増田さん、生年月日を教えてください。
はい、1978年5月29日生まれ、45歳になります。
ご出身はどちらでしょうか。は
い、神奈川県ですね。生まれ海老名市になります。
学生時代どのようなことに熱中されましたでしょうか。
そうですね、やはり高校大学は相当いろんなバイトをしたという、ここは結構熱中したことかなと思います。
どのようなバイトされたんですか。
もう本当20以上のバイトをやってて、はい、ペンキ塗りから某パン工場のメーカーの製造ラインからですね、はい、本当に家庭教師もやりましたし、バドミントンやってたんですけど、バドミントンのコーチもやりましたし、でも何よりやっぱコンビニをやりまして、はい、もうフルの全て のコンビニ店舗業界を体験したっていうそんなのが結構に、
同業他社の、
そうですね、はい、
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、
はい、その3つは、はい、みんなが知ってる、はい、それ以外は結構いくつかローカルチェーン、
ご存知ですか、ローカル生活最下さんとかポプラとかですね、
はい、
地域密着だと 3F さんとか、はい、なんかそういうローカルなところまで
本当に全てをご経験された、はい、ということなんですね。
全部あれではないんですけど、でもほとんどやっぱり何が違うんだろうっていうのに興味関心が持ったんで、もう掛け持ちしながらみたいなのやってました。
コンビニをいくつも
掛け持ちしました。最大3つやってました。ちゃんと店長に同意を取って、すいませんってセブンとローソンやってるんですけどいいですか、はい、みたいな、はい、
大学生活もアルバイトして
た、ね、その勉強はあんまりしなくていいですねどっちかというと働くことに興味があって、でも本当にもう大学生の時にもうコンビニ水業界に入りたいなと思ってたんで、はい、もうある程度そこでもうコンビニ業界研究みたいなのを感じでしたね。
それだけ一点集中ですと、はい、もうたくさん内定いただいたんじゃないですか。
基本的に受けたところは全部来てくださいっていうのを当時いただけました、はい、
その中で選ばれた先はどちらでしょうか。
最終的にはセブンイレブンに入ったんですが、はい、もう一つ迷ったのは地元が神奈川だったものですから 3F さんにもすごく悩みまして、やっぱり ローカルなところとやっぱりドミナントで成長されているというところがあったので、大 ってトップカンパニー、それからやっぱり地域密着型でどう戦うかっていう、はい、その戦い方に面白いなって迷ったんですけど、うん、まあ、最終的にはセブンイレブンに入りました、
はいはい、どれくらいお勤めだったのでしょうか。
あ、でもですね、こんなこと言いながら実は短いんです、はい、1年ちょっとで辞めてるんです。
そこまで研究したんでしょうか。
逆に研究して燃え尽きちゃったっていうのもあるかもしれないですけど、そういう意味ではやっぱりセブンイレブンすごくいい会社だったんですし、ちゃんと仕組みもできてたんですが、逆にやっぱりちょっとやっぱ仕組みが私の中ではできすぎて、もう少しいろんなものに挑戦をしたかったっていうところ、特に若い20代30代が自分にとって大事な時間だなと思ってたんですけど、まあ、当時のセブンイレブンっていうのはやはりなかなか権限やそういった人をマネジメントする層っていうのがやっぱり40代ぐらいの方から上の方が多かったんで、はい、まあ、大きい組織なんて仕方ないなと思いながらもちょっとそこギャップがあったんですね。そういう意味で20代30代って一番自分がトライできる期間だなと思った時に、ちょっとここを早めにチェンジしてもいいかなということでキャリアチェンジしちゃったっていう、かっこよくという、かっこよくてそんな感じなんです
けど、それは何かこう調整しようとした時にそれをやらせてもらえなかったご経験があるということですか。
そうですね、まあ、やらせてもらえないっていうほどではないんですが、やはり何どうしてもやっぱりそのレギュレーションがしっかりしてるっていうところがあるので、はい、どうしても私どっちかっていうと新しいものに挑戦するタイプなので、やっぱそれをやるとこれルールとどうなのっていう見合いが入ってしまったりとか、まあ、そういうものがあって、でもなかなか新人1年目、はい、2年目だと話聞いてもらえない、この葛藤があったかもしれないですね。
そうでしたか、はい、転職先はどちらだったんでしょ
う。もう全く異業種に行こうということと、はい、本当に名の知れないような業界でどこまで通用するかというところで、まあ、あんまり自分に一番興味なかった業界で不動産業界に入ったんです。
そちらは何年くらいお勤めだったんですか。
そこは3年強勤めました。で、まあ、オフィス の企業の移転をお手伝いするコンサル営業みたいなところだったんですけど、まあ、それ丸3年やりました。
そして現在にどのように至っていくのでしょうか。
そこからご縁があってですね、はい、たまたま今私と一緒に共同代表しているものと出会いがあったんですが、その法人不動産のフランチャイズをやってみようっていう、そういうなんかお話があったんですね。もともと不動産業界にいたということと、まあ、短い家ですけどセブンイレブンフランチャイズにいたということで、はい、ちょっとそれで興味があってですね、そこで今 の会社に入ったという形なんですね、
はい、そして現在こう経営者という立場ですけれども、はい、このあたりご苦労もあったのではないでしょうか。
苦労というよりはたまたまこの今の家庭の中で自分が月決め駐車場を探す機会が実はあって、はい、で結構そこに探す苦労があったので、はい、これってもしかしたらなんか面白いかもな、ビジネスチャンスがあるかなということで、むしろのめり込んじゃったみたいな、そんなのが過去かもしれないですね、
はい、その後何か働いている中で勉強されたりとか、そういう機会もあったのでしょうか。
そうですね、まあ、その中でおかげさまで比較的マネジメントやらせていただいたり、経営層にも参画させていただいた中で、やっぱり本質的な学びをしてきてなかったなというのを経営に近づく中で感じることがあってですね、自分でもう少し学びを積極的にしなきゃいけないなということを思ってですね、35歳の時ですかね、はい、もう一回働きながら大学院に経営学を学びに行きまして、まあ、これは壮絶な生活でしたね。両立しなきゃいけなかった
大変ですよ。
ほぼ2年間睡眠 3,4 時間だったと思いますね。はい、
ありがとうございます、はい、さて現在までたどり着いてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では増田さんが率います株式会社ハッチワークについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの増田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は2つの事業があるということなんですけど、はい、まずですね、このビルディングイノベーション事業、これどんな事業になるんですか。
そういう意味ではいわゆる施設を運営してまして、はいはいはい、どういう施設かというと貸し会議室なんですね。まあ、最近はちょっとオンラインという要素で、うん、まあ、その場所のオンラインセミナー用みたいな、うん、こういった施設をご提供させていただいている、うん、まあ、あとビジネスセンターという名称なんですが、これを運営している。それからレンタルオフィスですね、起業家の方が、うん、そこで事務所を構えてということで、うん、こういった施設をご提供している事業、こちらがそのビルディングイノベーション事業の中核になります。
なるほど。何箇所ぐらいやってるんですか。
今両貸し会議室レンタルオフィスを合わせて18箇所運営をしています。
なるほど。ただこれやっぱり人が集まるビジネスということで、はいはい、新型コロナショックやはり大きな影響があって、はい、やっぱりビジネスモデルもかなり変えられた
そうですね。もうまさかみたいなことが起きて、うん、ね、まあ、人が集まれないという、うん、そうですよね、まあ、ビジネス スにとっては究極の致命的な状態が起きたんですよ、ね、そういう意味では本当に大変だったんですけど、うん、まあ、ただきっかけがある意味そういうきっかけがあったところでもう一回オペレーションや人の構造や、うん、やっぱりある意味人のオペレーションも全てもう一回見直しまして、まあ、徹底的に精進化したりコスト削減したり効率化を図って利益率を上げようということにスイッチしたっていうそういう形でなんとか耐え忍んで、まあ、現在利益率相当高くなって今 26% ぐらいまでのモデルになったんですけどここができたというのはまあ不幸中の幸いだったかなと思いますね。
でもう一つその社長が不便だなと思ったことから作られた、はいはい、この月決めイノベーション事業、はい、これどういうもう一度ちょっと詳しく説明いただきたい
ですか。そうですね、本当にまさに今当社の成長エンジンな事業なんですけれども、うん、この月決めイノベーション事業っていうのが、うん、その不動産会社さんっていうのが月決めを管理してるんですけど、
そうです、駐車場を借りるときですよね。
そうですそうです、はい、でやっぱり従来の月決め駐車場って、はい、紙での契約 で、ね、よく月決め看板募集中みたいなのあるじゃないですか。看板があって、はい、やっぱりなかなかオフラインでやってるんですけども、うんうん、まあ、ある意味これをホテルを予約するように、はいはい、スマートフォンで全て完結できないかなという、はいはい、この我々は仕組みをご提供している、うんうんうん、だから物件の月決めの駐車場の探すことから契約手続き決済までできる、まあ、最悪解約までできちゃうという、うんうん、そういうことが仕組みでできる、この仕組みを提供しているのが当社のこのサービス
になります。そうか、今までは全部紙ベース、極端に月決め駐車場ってなんか看板見て、はい、電話はこちらにっていうのでしたら、はい、あ、うちはここですって言われて、はい、その不動産屋さんに行って、はい、でおいくらですけど、借りますかって、はい、借りますって言ったら、はい、なんか印鑑付けって言われて、はい、っていうことですよね、
はい、
で解約するときも電話していちいち行ってなんか印鑑付いて解約すると、
まさにそういう
めっちゃめんどくさいですよね。
そうですね、やはり不動産会社さんにとっても利用者さんにとっても少しやっぱりそこに対しては工数がかかってるっていうのが実態だと思います ね。
要は賃貸の住宅だと家賃がそれなりにするから、はい、まあ手数料で1ヶ月とか取ったらいいですけど、はいはい、あれ月決め駐車場って1万円ぐらいですもんね。
そうですね、全国平まさに1万円ぐらいなので、
そうすると1ヶ月分取っても1万円ですもんね。
おっしゃる通り
で1万円でだけど、はい、ほぼほぼやることは印鑑ついて何とかするって一緒ですもんね。
一緒ですね、
めんどくさいですよね。
そういう意味では双方に負担があって、うん、はいはいはい、なかなかそういう意味ではある意味効率化や、うんうんうん、ある意味情報もなかなかデジタルにならなかったっていう、うんうん、そんな背景があったんじゃないかなと思いますね、
う
ん
う
ん、
それ探すのも結局家の周りで看板見て歩くというなんか謎の行為ですよね。
そうですね、
結局なんか今だとネットで、ね、はい、賃貸住宅探すときだったらピュッとスマホで丸をして、はい、この範囲内にとか、はい、でおいくらとかって検索すると出てくるのに、はいはい、ないですもんね。
そうなんです。でやっぱ看板見てもあと本当に空いてるか満車か空車かって分かんなかったりするんで、やっぱりそこもやっぱり満車空車が本当はすぐ分かるといいなっていうのも当時背景として私がこの事業を作るきっかけにもなっていますね。
御社はどこで収益化マネタイズするんですか。
はい、はい、実はもちろんこのクラウドのアットパーキングクラウドという仕組み、うんうんうん、不動産会社にとってはオンラインでできる仕組みなので、うんうん、不動産会社からまずそのシステム利用料というのをいただいてます。
これは月次でストック型でチャリチャリビジネス
そうですね、はい、ただ実は本流はここではなくてですね、はい、当社の主なそのマネタイズポイントというのはその駐車場の利用者からいただく、うん、まあ、決済をする、はい、まあ、オンラインの契約をしていただく、はい、毎月の決済が始まりますので、はい、ここで保証料というものを頂戴をしてます、うんうん、よく家を借りるときって、うんうん、保証人の代わりに
保証会社
入れますよね、はい、まあ、まさにそれの月決め駐車場版という形になってまして、うんうん、まあ、利用者が借りるときにこの保証料をいただくという形で、うんうん、毎月家賃の集金と合わせて保証料を頂戴する。
なるほど、
そこが主なベースになってます。
とすると要は管理しているその台数というか、はい、その駐車場の数によって御社は比例するという形ですか。
まさに本当にここのポータルサイトの中でオンラインができる駐車場、契約ができる駐車場が増えてくれば増えてくるほど必ず契約が入るときにはここを通りますので、そういう意味では毎月のリカーリング決済が保証料と合わせて出金できるということで売上も上がっていくというモデルですね。
今どれぐらいの台数を管理されているんですか。
今は去年の年末時点で23年12月時点で今31万台約オンラインができる物件となっています。
これはまあ月決め駐車場という話なんですけど、はい、御社がリリースされたやつを見ると、はい、洋服の青山さん、
はい、
あそこにまあ店舗あって、はい、あそこが月決め駐車場として展開するのに、はい、御社のサービスを活用されてる、はい、これどういうことですか。
そうなんです、まさにこれ2022年に青山さんと一緒にリリースさせていただいてるんですけれども、はいはいはい、実は店舗の前に来客用の駐車場があると思うんですが、は
い、ありますよね。まあ、郊外型だったら本当に台数多いですよね。
結構多めに余剰にあるんですが、はいはい、やっぱり当然満車にならない
まあ、普通そうですね。ずっと満車のそういう店舗の駐車を見たことないですよね。
はい、でそういう意味では、うん、まあ、ある意味そこを余剰にあるんで、うん、でもそこには近隣に住んでる方とか、うん、車を持ってる方たちもいますので、ある意味一つの新たな収益の、うん、スキームとしてご導入いただいたというところなんです、うん、ただ実際ご自身で募集して契約してっていうのは多分青山さんもできない、
めんどくさいです
ね、めんどくさいんですけど、うん、当社の場合は仕組みだけ入れていただくっていうことになるんで、そういう意味では非常にここがマッチングしてご導入いただいたというまさに事例ですね、
うん、そうすると、まあ、青山さんにとっても別の収入が得られる、はい、しかも毎月ちゃんと入ってきて、はい、で管理とかそのややこしいことは全部御社がやってくれるから、
ね、仕組みでできちゃいます
かね、仕組みでできちゃうからと、はい、これ他のところでも広がる可能性ありますよね。
まさに多分今実はやっぱり少しずつ広がってまして、うん、まあ、もちろん駐車場今までアナログでやってたところもご導入いただいてるんですが、まさに全然駐車場、うんうん、月決めじゃないんだけど、はいはい、土地があったり駐車場だけ売却でっていうのはまさに今ちょっとずつ、はい、増え始めてます、
ね、なるほど、はい、そうするとそうか駐車場やりたいと思った時に、はい、御社とさえ契約しちゃえば全部やってくれるということですよね。
特に月決め駐車場というのは、うん、そういう意味ではある意味そんな先行投資がいらないモデルですので、まあ、そうですよね、はい、区画さえちゃんとやってればいい形になりますので、そういう意味では非常に一つ収益化の選択肢の一つになってるんじゃないかなと思います、
う
ん
う
ん、
なるほど。御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいですか。
まだまだとは言ってもですね、うんうん、この月決め駐車場というのは大半がですね、うんうん、紙の契約ハンコでやられてるというのが多分ほとんどだと思います
。まあそうでしょうね。
多分皆さんのお知り合いで駐車場借りてる人もオンラインで契約したって人が探す方が難しいんじゃないかな、まあ、確かに。そういう意味ではやっぱりまずこのアナログからデジタルにするという意味では当社のこのプラットフォーム、アットパーキングのサイトにいかにこの駐車場情報というのを載せていただくかという、ここは当面我々の成長戦略のやっぱり一丁目一番地じゃないかなと思ってますので、まあ、ここを当面増やしていくということに注力をしていきたいなというふうにはまず考えていますね。
なるほど、
はい、
では藤本さん最後の質問をお願いします。
社長の心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが、
はいはい、温故送新という言葉です。
はい、はい、なぜ選ばれましたか。
はい、実はこれ当社のフィロソフィーでもあってですね、うんうん、社内にも掲示してるんですけど、はい、当社ハチワクという会社のハチっていうのもですね、うんうん、卵がヒナから帰るという意味があるんですね。で、まあ、温故送新、まあ、温故知新という言葉、うんうん、まあ、昔からのものを大切にしましょうと、うんうん、ただ大切にするだけじゃなくて、うん、ある意味そういうものからも新しいものも作り上げていこうという、で、ハチワークも新しいひなが帰るようにという、うんうん、まあ、そういう意味でそういう会社であり続けたいなというところが、まあ、社名でもあり、この温故送新という言葉にも込められているなと思いまして、まあ、大切な言葉にしているという経緯です。はい、
なるほど、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード 148A 東証グロース上場株式会社ハッチワーク代表取締役社長増田智平さんでした。増田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは株式会社ハッチワーク代表取締役社長増田智平さんでした。そして増田さんの選ばれました四字熟語は温故送新でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。